で、次のセクションに行きますね。まずは、第一印象で勝つことからという話をしていきます。例えばですね、あなたがこんな女性からアプローチをされたとします。太っていて、肌も吹き出物で荒れまくっていて、歯も黒ずんでいて、そして髪もフケがついていてボサボサなんですね。さらにおまけにですね、変な匂いもするといった女性ですね。そんなですね、芋っぽい女性からですね、これ私の LINE ID です。よかったら連絡くださいというふうにですね、いきなり髪を渡されたら、あなたはどう思います？まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ嫌ですよね。まあそれを通り越して気持ち悪さすら感じるかもしれないですよね。まあどう間違っても、その女性に連絡を取ったりなんてことはしないと思います。まあどうせだったら、どうせその連絡先をくれるということがあるんだったとしたら、まあ誰もが認めるような可愛い女の子からアプローチされたいわけじゃないですか。まあ要はそういう話なんですよね。なんだけど、その多くの男性っていうのは、今あなたが嫌だと思ったことを好きな女性にやってしまっているわけなんですね。こういったですね、自分がやっている行動をですね、客観的に見つめるというのが大事なんですね。自分のことだけしか見えてこなくなると、こういった、その事実を見るということができないんですが、ちょっと引いて自分自身を客観的に見つめると、こういったですね、うざいことをしてしまっているっていうことに気づけるわけですよ。で、そこから自分を改めるということができてくるわけです。ドタイプの女性店員をその目の前にした途端ですね、さっきもちょっと話したんですけど、思考レベルがですね、猿以下になってしまうというのが、その男性の特徴としてあります。だから、これ僕の LINE ID です。よかったら連絡くださいというふうにですね、やらかしてしまうわけですね。もしあなたがですね、こんな男性だとします。肌はすごくニキビだらけで、耳から粉も吹いていて、髪もボサボサで、ダッサい服装で、不潔感を感じさせるような変な生活習慣もするといったですね、そういった男性だったとしたら、その連絡先を書いた紙を受け取ったその女性店員は、どう思うでしょうかということなんですね。まあ、さっきから同じような質問をしているんですが、これはですね、その相手の立場に立って考えるというトレーニングとしてやってます。この相手の視点でこの考えるというスキルがですね、身についてくると、あ、これはやっちゃいけないなというふうにこう自分自身を改めることができるんですね。だったらこういうふうにしようと。こうすればおそらく女性に喜んでもらえるんじゃないかというところが見えてくるので、そのためのですね、トレーニングとして、さっきから同じような質問を繰り返しています。この女性店員はどう思うのかということですね。こんな男に好意を寄せられても気持ち悪いだけだわ。というふうに、おそらくこう思われてしまうわけなんですね。で、この気持ち悪いというふうに思われた時点で、まあ、ちょっと厳しいんですけど、終わっているんですね。まあ、女性店員から恋愛対象として意識される可能性は、まあ、絶対とは言い切れませんが、ほぼ 0% だと思います。その理由は簡単で、もう第一印象の時点ですでに県外に飛ばされているからということですね。女性はですね、男性をパッと一目見て、で、その1秒後には恋愛対象としてありかなしかを判別しているんですね。女性との恋愛がうまくいくためには、まずは第一印象でありに入れてもらうことが絶対必要なわけです。で、ここでなし判定されてしまうと一生チャンスはないんですね。女性はそもそも一緒に歩いていて誇らしい男性を求めます。清潔感があって爽やかで、その人と一緒に歩いていても全く恥ずかしくない男性ですね。誇らしいような男性を求めるわけです。で、ここまで聞いているとですね、なんだよ、結局イケメンに限る話なんでしょうと、ふてくされるかもしれないんですけど、ちょっと待ってほしいんですね。男性はですね、女性をどういうふうに見ているのかというと、顔の作りがいいかどうかっていうのを、その重要視して女性を見ているというのがあるんですね。その顔の、その顔立ちがいいかどうかとか、その目は、綺麗に、パッチリ二重まぶたかどうかとか、まあそういったふうにですね、その見た目を好感度に直接その関係させていくんですけど、女性の場合、ちょっと違っているんですね。その異性を見る目がちょっと違っているわけです。ここの学びを深めてください。で、どういうことかというと、女性は、イケメンイコール顔の作りが良い。というものの見方を実はしていないんですね。はっていうふうに思うかもしれないんですけど、ここが重要なんですね。本当のところをどういうふうに見ているのかというと、女性は男性のことをですね、雰囲気がイケてるかどうかっていう方を圧倒的に重要視するわけなんですよ。ここがですね、男性と女性の大きな違いです。たとえですね、少しばかり顔の作りが良くなかったとしても、こんな感じですよ。肌は綺麗に手入れされている感があって、そして髪もしっかりセットされていて、髭もちゃんと揃えていて、服装もフィット感のあるサイズでおしゃれだと。 さらに香水のいい香りもするといったようなしっかりしている感のある男性に女性は好感を持つというのがあるんですね。女性にモテるわけです。逆に顔の作りが良くてもですね、例えば肌はニキビだらけ、そして耳から粉が吹いている、髪もボサボサでダッサい服装で、そして不潔感を感じさせる変な生活習がするといった男性はですね、その顔の作りが良かったとしても必ず女性から NG 判定を食らうわけですね。まあ生理的に無理なわけなんですよ、こういった男性っていうのは。ここまで話を聞いていただければお分かりだと思うんですが、要はですね、相手を気遣う気持ちの問題なんですね。食生活をしっかり考えたり、ちゃんと毎日洗顔したり、肌トラブルを起こさないようにしっかりスキンケアをしているとか、髪型を整える、髭を剃る、服装にこだわる、変な匂いがしないように気をつける、香水でいい香りを演出するといった、そういったですね、女性を気遣う気持ちがあるかどうかっていう話なんですね。ああ、この男ないわっていうふうに思われるっていうのは、その女性を気遣う気持ちがないのが最大の原因なんですね。その気持ちっていう抽象的なことを言っていますが、ここまで話を聞いてくれているあなたならきっと分かってくれると思います。その女性の立場に立ってどれだけ自分は女性に対してですね、この男性いいなというふうに思わせられるかどうか、それだけの準備をしているかどうかっていうのが大事になってくるわけですね。で、これは少し極端な例なんですが、例えばあなたがこれから東京で一人暮らしをするとして、どこかのアパートを借りることになった時に、この二つの選択肢があったとします。一つが耐震基準をしっかりと満たしている物件で、二つ目が満たしていない物件というこの二択があった時にどちらを選びますかということですね。まあこれ聞くまでもないんですけど、もちろん基準をしっかり満たしている物件を選びますよね。決して基準を満たしていない物件は選ばないと思います。さあどうしてですか？もちろん基準を満たしていないからですよね。もしものことがあった時に自分の身が危険にさらされるからですよね。で、こうしたこの基準を満たしているという表現をしたんですが、こういったものっていうのはすごく重要なんですよ。その男女の恋愛においてもすごく重要で、女性もですね、男性に対して求めている第一印象における基準というものを持っているわけですね。レベルの高い女性を惚れさせると、本当にモテる男性ほどですね、この第一印象における基準をしっかり満たしているという共通点があるんですね。もしですね、あなたの身の回りに、あ、この男性はモテるなと、女性にモテるなというふうに思える、そんな魅力的な男性がいたとしたら、今話したみたいにですね、その第一印象をその決定づけるその要素となるものがですね、満たせているかどうかっていうのを見てほしいんですね。おそらくほぼ全て満たしていると思います。肌が綺麗。髪型もバッチリ決まっている。髭も揃えている。服装もフィット感のあるサイズでおしゃれ。いい匂いがすると。そんな爽やかで清潔感のある男性は、お店にいるだけで、その女性にとって気になる存在になることは、もうこれ必然なんですよね。なので、こう意識されるということが、その当たり前の話ということになってくるわけです。で、この状態になって初めて、狙った女性店員とのコミュニケーションがスタートしていくわけなんですね。まあ、このスタートに立つことができるというふうに言ってますけど、ここまでができる男性っていうのは、ほとんどいないと思います。5人に1人ぐらいにしかいない確率かなというふうに僕個人的には思っているので、そんなですね、優秀なその男性になるためには、その気持ちですよね、その女性を気遣う気持ちっていうのをしっかり持って、当たり前のことを当たり前にこなすということをすれば、5人に1人のその優秀な男性になっていくことができるので、しっかりここは力を入れていってほしいなと思います。はい、ということで次のセクションに行きますね。女性店員と仲良くなるという確信の部分に入っていきます。さて、重要なのはここからですと。第一印象で女性店員からありと判断された後に、さらに女性店員と連絡先を交換できる男性とできない男性、この二通りに分かれていくんですね。で、最初にお伝えした通りですね、いくら第一印象を良くしたからといっても、いきなりですね、連絡先を教えてください、みたいなね、こんなことを言えばですね、怖がられるわけですよ。で、理由は簡単で、その仲良くなるっていうそのフェーズをすっ飛ばして、いきなり連絡先を聞いてしまうと、女性からしたらその聞かれてしまうという、そういった、すごく不自然さがあるからなんですよね。で、そもそも連絡先を交換するっていうのは、仲良くなって、さらにもっと仲良くなるために何かをすると。で、そのためのその理由があってするものなんですよね。その理由があって、そのために連絡先を交換するという、こういった順序なわけですよ。で、さらっと連絡先を交換してしまえるような男性っていうのは、その狙った女性店員と仲良くなって、で、そこからの連絡先を交換するための理由作りが とても上手なんですね。で、そのためのコミュニケーションの仕方っていうのは、まあ、モテる男それぞれに違っていてですね。で、一見ですね、そういった部分をこう見てみると、その人本人だけの専売特許みたいに感じるんですけど、でもですね、ある共通点が存在するんですね。で、ここを見ることによって、僕たち、あなたもですね、そういったモテる男性から学んで、そしてモテるあり方、そのモテる話し方と、そのモテる仲良くなる方法というものが、こう、身につけていくことができるわけですね。で、その共通点とは何かというと、それが、女性店員を楽しませているという点なんですね。なんかこの人と話をしていると楽しいなというふうにこう女性に思わせたりだとか、もっとこの人と話をしていたいなというふうに、そんなふうに思わせるのがとてもモテる男っていうのは上手なんですね。で、その例として、過去のですね、僕がまあやったうまくいった事例っていうものを一つシェアしたいなと思います。で、僕にはですね、よくスターバックス、以降スタバというふうに略しますけど、スターバックスに行く習慣があるんですね。で、ある日ですね、気分を変えようと思って、いつも行くスタバとは違う店舗にですね、行ったことがあったんです。で、その時にたまたま、いつも見かける、いつものお店にいる、その女性店員がですね、いたんですね、違う店舗に。で、それってのは応援に来ていたわけなんですよ。で、その女性店員とはですね、その一度も会話することがなかったわけです。あの子可愛いなというふうに思っていたんだけど、その会話すると、その話しかけると、その接点を持つということはなかったんですけど、その新しい、その別の店舗に行って、そのドリップコーヒーを注文するときにですね、こう尋ねたんですね。あ、今日は応援なんですかっていうふうに尋ねたんですよ。で、そしたら、あ、そうなんですっていうふうに言ってくれたんですね。で、この時に言葉にはしていないんですけど、覚えててくれたんですかっていうふうなですね、嬉しそうな表情をしていたんですよ。で、この時ですね、どうしてその女性店員は嬉しそうな顔をしたのかっていうことを、少し考察してみたいんですね。で、まずですね、さっきも話した通り、そのモテる男っていうのは第一印象がしっかり整っているので、僕もですね、その第一印象が整うように、服装、そして髪型、匂いといったですね、こういったところは、身だしなみとしてですね、その相手に対するエチケットとしてしっかり整えていたというのがあります。で、イケてる風にですね、その自分をコーディネートしていれば、その相手はですね、その女性は勝手にいいイメージっていうものを持ってくれるんですね。あ、この男性素敵だなっていうふうにこう、そういったプラスのイメージを持ってくれるわけなんですよ。でも、その話したことはなかったといった関係性だったんですね。で、そういったその、まあ、直接話をしたことがなかったといったこの状態の中で、他の店員に対してですね、その、まあ、応援に来ていた女性とは別の他の店員に対して、丁寧に接客してくれていたわけなんですよ、僕は。で、そのことに対して、ありがとうっていうふうにこう、笑顔で返すことをこう意識して伝えていたりだとか、あとは、その他の店員さんと楽しそうに雑談しているっていうのを、その女性店員に、見せていたっていうのが、もう一つの大きな要因だったと思います。まあ、そういったシーンってこう見ていると、あ、この男性客って、素敵な人なのかなと、その他の店員と、その仲良く話しているところを、見ると、素敵な人なのかなっていうふうな、そういった想像をですね、その女性店員の中でですね、こう、頭の中で膨らませるということができてくるわけなんですね。で、そんなバックグラウンド、背景を持つ僕にですね、今日は応援ですかというふうにですね、他の店員さんと同じようにですね、こう爽やかにこう聞いたというところがあったんですね。で、そうやって尋ねられたことに、おそらくは嬉しさを覚えてくれたんだと思うんですね。で、これはですね、女性心理の話にはなるんですけど、女性はですね、ちょっと気になっている人から、その自分のことを覚えてもらえていると、すごく嬉しくなるというのがあるんですね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、その相手を気にさせるというのは、そのスキルでありテクニックなので、すごく重要なポイントなんですね。狙ってやるということができるわけです。これは覚えておいてください。で、大切なのは、何を言うかよりも、相手にどんなプラスのイメージを持たせるかっていうことの方がよっぽど重要なんですよ。もちろんですね、相手に投げかける言葉っていうのも大切であることには変わりないんですが、その影響力を決定するイメージというものは、それ以上にですね、何倍も重要なわけですね。で、こんなことを言うとですね、もしかしてあなたから顰蹙を買うかもしれないんですけど、僕はですね、女性から評価を勝ち取ることは得意です。っていうのはですね、何をすれば女性は笑ってくれるのか、そして喜んでくれるのかっていうのがですね、分かっているわけなんですね。理を知っているわけなんですよ。この理っていうのは断りっていうことですけど、なぜそうなるのかっていうその論理の部分ですね。その道筋を知っているから、 できるわけなんですよ。これは誰でも再現可能なことなので、もちろんこの話を聞いてくれてるあなたもですね、できることです。もしあなたにできないことだったら、こんな動画を撮ってですね、こうやって僕がですね、一生懸命お伝えするっていうことはしてないですから、全く無駄な時間になるわけじゃないですか。そのあなたもですね、身にならないことは決して話したりはしないので、ここはですね、しっかり押さえておいてください。その断り、理の部分を知っていれば、その女性を喜ばせて女性を吠えさせることができるということなんですね。で、スタバだったら、そのドリップコーヒーを注文するほんの少しのやりとりだけでも、その女性店員から評価をいただくことができるわけなんですね。清潔感のある見た目を演出して、そしてコーヒーを受け取る時の爽やかな笑顔を見せてあげて、そして自信を回せるありがとうっていう返しですよね。で、これらの要素がですね、絡み合って、女性から好感を持たれるということが分かっているので、僕はですね、それを意図的に演出しているんですね。で、もしですね、今話したようなこれらの要素を外して、今日は応援ですかというふうに尋ねたとしても、迷惑とは思われなかったとしても、覚えていてくれて嬉しいというふうにはならなかったと思うんですよ。もしかしたらその話したことがなかったので、その僕の存在っていうのをこう知ってくれていなかった可能性っていうのもありますよね。その何の印象にも残る男性客ではなかったがゆえに、僕のことは知ってくれていなかったと、今日は応援ですかと声に聞いたとしても、この男性客誰なのかなと、いつも私が勤めているお店のお客なのかなっていうふうにこう、イメージはしてくれるかもしれないですけど、そこから嬉しいっていう感情には結びつきにくいわけですよね。なので、その女性店員にとってインパクトのある、プラスのイメージを埋め込めるような、そういった第一印象であったりとか、そういった雰囲気というものは、必須になってくるわけですね。で、繰り返しになるんですけど、このイメージっていうのは、言葉の影響力を決める土台になるんですね。ここ重要なのでもう一回話します。イメージっていうのは、言葉の影響力を決める土台になるものなんですね。女性にパッと一目見られた時に、雰囲気がかっこいいというふうに評価してもらえるようになると、同じ言葉を言ったとしても、全く違うリアクションになるということを覚えておいてください。あとこれもすごく重要なことになるんですけど、タイプの女性店員にだけデレデレしないようにしてください。というのは、これがですね、一番男の魅力を削ぐことになるからなんですね。要はこれっていうのは差別しているわけなんですよ。綺麗な女性にはその優しくするけど、そうではない女性にはそれなりの対応っていうのは、これっていうのは差別ですよね。こういった男性に女性は優しいというには感じないですから、魅力を感じないわけですからね。なのでこういったことはしないということですね。男性は繰り返しになるんですけど、タイプの女性を目の前にしてしまうと、途端にその女性しか見えなくなるっていう傾向があるんですよ。で、こうなると、そのあからさまな態度を取ることになってしまって、あなたが好きな女性店員に、あなたの下心っていうのがバレてしまうわけですね。これが第一印象が良くてもうまくいかなくなる男性の大きな特徴なんですね。うまくいかない男性というのはタイプの女性を目の前にすると思考レベルがガクンと下がってしまうんですね。これは男である以上ですね、ある意味仕方のない部分ではあるんですが、しかしここをクリアしていなければ先に進めないわけですね。まずはそうした落とし穴があるという認識を持っていただくだけで OK です。これでですね、その落とし穴があるというふうに認識しているわけなので、それを避けて通るということができるわけですよね。回避することにつながっていくので。なので、男である自分にはそういった傾向があるんだというふうに理解しておいてください。鼻の下を伸ばしてですね、デーデーしてしまうとですね、うまくいく見込みがかなり落ちてしまうわけなんですよ。だからそうならないように気をつけておいてください。で、もし僕だったらっていう話を、していきたいんですけど、僕も当然男なので、そのタイプの女性が、目の前に現れたら、その女性のことしか見えなくなるっていうような、そういったことになりかけるんですよね、もちろん。これはもちろんそうなんですよ。だけど、そのあることをすることによって、これをですね、回避することができるんですね。目の前にドタイプの女性店員が現れたら、こんな風に対処します。まずですね、いきなり好きな女性店員と仲良くなろうとは、あえて考えないです。そして、他の店員さんと仲良くなることから始めていくんですね。理由は他の男性店員だったとしたら、その緊張するっていうことはないですよね。なのでその緊張しなくて済みますし、何よりも楽しそうに会話している状況っていうのを、その好きな女性店員さんにですね、見てもらえていればですね、自分に対するその興味っていうのを 何かしら抱いてくれる可能性っていうのが生まれてくるわけなんですよ。で、これはですね、僕の知り合いの方の話なんですけど、その方もすごく女性にモテる男性なんですね。以降 T さんと呼びますが、その方もよくですね、スタバでお茶をされているんですね。T さんは背が高くて、男なら誰もが憧れるような鍛え抜かれた体をしていて、眼光が鋭いせいもあってかですね、女性店員からは少し怖がられていたそうなんですね。しかしある日、T さんがスタバで飲み物を注文した時に、対応してくれた20歳くらいの若い男性店員ですね。あ、何かついてるよ。と言って、前髪についていたゴミをですね、さりげなく取ってあげたことがあったんですね。でその時の面倒見の良さが伺えるシチュエーションを、まあ、他の女性店員も見ていたそうで、で、それが高評価につながって、女性店員さんとも仲良くなったというエピソードを以前 T さんから聞いたことがあったんですね。怖いと思ってた。でも実は優しかった。これがギャップになって好印象につながったというふうに話していたんですね。これは男女関係なく魅力を感じるものだと思います。ただ、これと同じことをやってくださいというふうには僕は言わないんですね。というのは人それぞれキャラが違っているからですよ。同じことをやろうと思ってもできないんですね。